レッサー
島香織のシャンシャンチューズデ
ー。皆さんこんにちは、マリシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香織です。
よろしくシャンシャン、
お願いします。
この間ね、はい、本当に楽しい経験をさせていただきまして、富山県には素敵な野球チームがありますね、
はい、はいはいはい、
GRN 富山サンダーバーズ、
はい、サンダーバーズ、
このサンダーバーズと石川ミリオンスターズの試合、うん、公式戦でね、始球式させていただいたんですよ。
おー見たよ。
見た、
うん、
何で見た。
フェイスブック。
いや、なかなかない経験をさせていただいて、もともとね、小学校、うん、中学校と、うん、まあ、野球をやってたんで。
そうなんだ。
そうそう、そんなコンプレッサーさんが久しぶりにマウンドに立てるなんて、うん、もう夢のような気持ちで、うん、若干緊張しながらも、うん、マウンドに上がっていく時の歓声だとか、
うん、
あの感じがすごく気持ちよくって、
すごい。
分かる。でマウンドに立った瞬間にさ、うん、なんか子供の時のことすっごい思い出して、
うん、そうなの、
うん、こういう綺麗なマウンドで投げるって本当嬉しかったなって、うん、いつもはさ公園みたいなところでやってたわけじゃないですか、うん、特別よ、うん、綺麗なマウンドに立ったら
嬉しいもんなんだ。
緊張も吹っ飛んでさ、
へえ、
なんか子供の時戻ったみたいな気持ちになって、うん、もうとにかく今を楽しもうと思って思いっきり投げた、
うん、
そしたらちゃんとストライクに入ってくれて、
すげー、
その時嬉しかったのは、うん、スタジアムからなんか、うんうん、おーっというどよめきが聞こえてきて、
すごーすげーみたいな、
なんかね鳥肌立ってさ、
うわー、
も
う
なんとも言えない経験をさせていただいて本当にありがとうございました。
いやでもあなた大物ですわ、
大物。どの辺が、
そのさ、うん、初めてのことでしょ、
うん、
そしてそれで大勢の観客に囲まれてマウンドに立つ初めての、
はいはい、
そこで今を楽しもうって思えないよ普通。素晴らしいわ。
あら本当、いやいや、そう、
大物だ、
いや
大物になるよ。
普通はねめちゃくちゃ大物になるよって、うん、上からありがとうございます。いや本当、
い
つもならね、うん、めちゃくちゃ緊張するタイプだから緊張すると思ったけど、なんかしなかったのはね不思議な体験でしたけどね。
根性しとるわ、
ありがとう。いや
素晴らしい。
でね、その後ね、うん、その実際に、うん、客席に行って試合を楽しんだんですけども、うんうん、いいね。
どうした、
なんかさ、
う
ん、ああいう間近でプロのそのスポーツをビール片手に楽しむっていう、うんうん、
ああ終わったらもうビールか、
そうそう、
もう自分はもう投げないから。
で周り見たらさ、うん、そのサンダーバーズ、
うん、
サンダーバーズの帽子かぶった子供たちがさ、たくさんバッチつけてさ、はしゃいでたり、
かわいいね。
なかなかほら、うん、球場って近いようで遠いと思ってる方多いと思うんですよ。
そうですね、行き始めたら身近なんですけど、
ね、
行かないとちょっと遠のいちゃうというか、一回行くと行かないとでは大違いですよね。
違うね、うん、その体験もしちゃって、うん、ぜひこれラジオ聞いてる皆さんに、うん、地元のチームを応援に行ってほしいな、うん、と思ったんですよね。
富山県の中でも球場たくさんあって、
うん、
そのサンダーバーズがやる試合も一つ、うん、上高寺なら上高寺とかって決められてるわけじゃなくて、うん、アルペンスタジアムでやったり、
そうそうそう、
富山大学の近くの方であったりとか、はいはいはい、その自分の地元の近くに来た時とか狙って行ってもいいと思うんですよね、うん、
で行ったらね、うん、お祭りみたいなんですよね。いろんなその食べ物のブースがあったり、
そう、ね、そうね、夏はねかき氷とかあったりするし ね、
いいね、ボール投げたら何キロのスピード出るかっていう体験したりとか、うそういうお祭りみたいな会場になってるから、ぜひ皆さん体感していただきたいなと。
なんか日頃叫べることってないじゃないですか、なかなか家でも近所迷惑だったりするけど、
まあね、
だからそこでさ、頑張れとかサンダーバーズーとか言って言うだけで発散になりますかね。そんな大声普段出せないですからね。
そうなんだよね、うん、でさ、そうやってその客席を走り回ってる子供たち見てると、うんうん、きっとこれ思い出になってると思うんですよね。
間違いないよ。
なんかお父さんとお母さんに連れられて、うん、野球なんか全然興味ないけど、うん、なんか楽しかったなみたいな思い出があ
ると思う。
どっかでまたそのスポーツにつながっていったり、
うん、
こう地元を愛するというところにつながっていったりするのかなと思ってね。
いろんな要素があると思うんですよ、うん、あのそこでお祭りみたいな楽しみ方もある、そこで一生懸命応援してる人の姿も見れる、
うん、
そして新しいそこに出会いがあったりもする、そして何よりも夢を追いかけている選手たちがそこにいるって、
そうなのよ、
全てのものを学ぶところが子どもたちにはあって、
うん、
そこを体感したとしてないとではその後の生き方って全然違ってくると思うんですよね。
ちょっと話でかくなりませんでしたか。
いや私あの球場で何回か歌わせてもらってるんで、
ほうほうほう、
すごく感じるんですよ。子どもの時の思ったことってやっぱりずっと続くから、
うん、そうね、
思ったでしょ。あの時のコンプちゃんの始球式で感動してる子どもたちもいっぱいいるんですよ。 あ、いつも身近なあのおじさんが、
おじさんマジシャンのおじさんが
地元だからね、うんうん、あのおじさんがあの朝2時間歩いてるウォーキングしてるおじさんがこんなかっこいい瞬間があるんだっていう風に思った子もいると思うんですよ、
ね、いつかあのマウンドで投げてみたいっていうからね、うん、いろんなこう夢を
僕でもいけるかもしれない
とか、ね、描いてくれたとしたら嬉しいし、うん、またそういう場だから、うん、ぜひ皆さん足を運んで、
はい、行ってみよう、
地元のチームをね、野球だけじゃなくてバスケ、サッカーいろいろありますから、
富山に、うん、まあね、スポーツいっぱいありますからね、
まあ、秋といえばやっぱりスポーツの秋ですからね、
は
い、
うん、これからますます暑くなっていきますからね、うん、あの涼しくなってるけど心はどんどん暑くしてね、皆さんね、うん、あの会場の雰囲気は盛り上げていただきたいなと思います。
はい、ということでございます。はい、曲いきたいと思います。うん、
はいよ、
まあ、まさにこんな感じでしたよね、うん、もうタイムマシンに乗ったような、ほうほうほう、昔の野球少年時代を思い出した、
それ言いたくてさ、子供の頃思い出したとか言ってたの。
いやいや、別に曲だけ、曲ありきでトークしてないから、
やらしいな、
最後たまたま結びついただけですから、
計算してる男だった
お聞きいただきましょう、はい、サディスティックミカバンド、タイムマシンにお願い。サディスティックミカバンド、タイムマシンにお願い、お聞きいただきました。
はい、このタイムマシンにお願いもね、一回流してますよね、うん、
あら本当、
はい、
さすがシンガーソングライター島香織さん音楽については敏感ですね。
あのやっぱ人の好きな歌ってなかなかね、あの変わるものではないからさ、うん、だんだんトラヘータさんの好みが分かってきますよね。
あ、そうか、
はい、
2回転目に入ってきたってこと。
うん、だってもう出したしさ、150回過ぎてるんですよ、放送
150超えたんや。
超えました。
そうや、はい、この間、うん、FM 富山さんのホームページのポッドキャスト見たら第何回って書いてあって、うん、150っていう数字見たわ。
そう、8月14日の放送で150回ってなってたんで、うん、うわ、もうそんなにいってんだと思って、うん、そんだけ喋ってるんですよ。で、150回ってことは倍でしょ、1回2回かけて300曲チョイスしてるわけですよ。
本当や、
かぶってこないわけがないですよね。
それ何、トラヘータさんに何かその圧力かけてんの、プレッシャーかけてんじゃないの、大丈夫
いいんですよ、こうやって話ができるイコール一回りしてきてるんだなっていう、うん、リスナーさんも、まあ、聞いたよみたいなツッコミを入れれるのも、うん、あの長く聞いてくれてるからこそのさ、
そう、ね、
あの会話もできるじゃないですか。
そうそう、
そういうのが嬉しいなと思う。
これでもさ、
う
ん、コンプレッサーさんも皆さんご存知の通り、うん、音楽にあまり関心なく生きてきた人間なんですけども、
そう言ってたよね最初の頃。
だけど今はもう音楽も好きになっちゃって、うん、でラジオを通じて聞く音楽の価値、凄さ、
うん、
これをねすごく思うんですよ。
何が違うの、ラジオで聞く音楽って。
これね、別の番組なんですけど、うん、最近ハマってる番組があって、うん、FM 富山さんのレディオジャーナルっていう、
ほうほうほう、
県内の
偉い人のやつでしょ。
そうそう、企業の社長さんたちが、うん、4週にわたって、うん、自分の会社のこと、自分の思ってること、
うん、
若者たちへの思い、いろんなこと語る番組があるんですよ。これやっぱり固い話かなと思いながら聞いてると、
私そう思ってた。
いや、一回聞いてください よ、
はい、よ、
やっぱラジオだから人間を感じるんでしょうね。
へ、
で特にそこで人間性を感じる瞬間っていうのがあって、それが、
うん、
あの一曲選んで紹介するところなの。
え、社長さんが一曲選ぶの？
そうそう、
社長さんが、
あの4週にわたってお届けして、最終週に一曲お届けします、私はこの曲って言って、
うん、
その曲にまつわるエピソードとか語るときに、なんかね、人柄とかそういったものがすっごい出てきて、
社長さんに曲のイメージないな。
でね、ポッドキャストでまとめて聞いてたんで、はい、
うん、
曲の部分だけ削除されてるから一応ね、それ聞いたんですよ。
はいはいはい、
あ、この社長なんでこの曲選んだのかなって聞いてみるとね、いろんな思いがリンクして、例えば365日の紙飛行機でしたっけ、
はいはいはい、
この片数の社長さんがこの曲選ぶっていうでも聞くってね、ちょっと涙出たりするわけよ。
あ、エピソードがついてくるとなんかね、感情移入しちゃう部分ありますよね。
やっぱり曲っていいなってことをすごく思って、でその話をトライエータさんにしたら、
うん、
俺が作ってんだよって言ってましたね。番組の、
そうなんですよね、
そうなんですよね、
うん、
編集あの全てやってらっしゃるのはトラヘイタさんということで、
素晴らしい、
ね、えなんかトラヘイタさん持ち上げたみたいなトークになっちゃいましたけど、
ね、そのためだったんじゃないの今の会話。いやいや、計算のコップちゃん、
もう包み隠さず本当に皆さんにこの番組一回聞いてほしいです、はい、いろんなね、はい、勉強会とかセミナーなんかにも顔出したりしますけど、
うん、
いや本当いい番組、
うんうん、社長さんの話でしょ、
うん、
企業さんとか行くと企業のトップの方 と会うことがすごく多いじゃないですか。そう、ね、でもそうやって普通に対等にこう話をしてるような感じだけど、うん、社員の方にとっては僕たちは社長に会えることも少ないですし、社長は雲の上の存在だから、うん、なかなか話しかけることもできないし、うん、そのどういう思いかとか聞くことさえもできないから、島子さんはこう社長と普通に喋ってるのはすごいことなんですよって言われて、うんうん、あそうなのっていうことがあってで、だからそういう意味ではこうやっていろんな会社の社長の方の思いを聞けるっていうのはお金払ってでも聞きたい話だと思うんですよ。
そうなんですよね、うん、それをラジオだったらこう気軽に聞けるわけで、ね、
だってタダで聞いたんでしょ。
はあ、はい、
ね、
通信料はちょっと払ってます
けど、ね、FM 富山のポッドキャストにポチッと押せば聞けたわけでしょ。
そうなんですよね、ウォーキングの時とかにね、 うまくこう聞いて時間も活用しながらということなんですけども、
私も聞かせてもらおう。
ぜひ聞いてみてくださいませ。いや、うん、そうやってね、コンプレッサーさんたちいろんな方々にお会いしたり、うん、実際お話聞いたりしてますけども、うん、この富山ダイワの店長さんもね、以前は、部長さんという立場で番組にも来ていただいたということなんですけど、はい、そうですね、うん、またこの方もね、企業のトップでありながら本当に、うん、
ね、気さくでね、
気さくで、はい、ただ一つ思うのは、うんうん、こうやってこの立場でいろんな方と話してると、うん、たとえ大きな会社の企業の社長さんであっても、うんうん、やっぱり同じ人間なんだなと、
ほう、
やっぱ思うシーンっていうのはいっぱいあって、うん、そして、社長さんってなんかどっかでゴルフとかしてんじゃないっていう印象、昔サラリーマンの時あったけど、
はい、それもあるんじゃないですか。
そんなことなくって、うん、それも含めて全部仕事で、
う
ん
う
ん、
あ、そうそうそうそう、そういうことです。
本当にだって守らなきゃいけないものがいっぱいあるわけで、うんうん、僕たちはほら、自分の体と家族さえ守ればいいという立場かもしれませんけど、
ちょっと今ね、うん、パッと思ったのが、お父さんたちが帰りに酒飲んでうちに帰ってくるじゃないですか、うんうん、また飲んできたのってなって、これも仕事のうちなんだよってこうやって仕事取ってきてんだよっていうことってあるじゃないですか。
それとこれと一緒にしていいのかちょっとよくわか
んない、ね、付き合いも仕事なんだよって。でも実際こそ夜の飲みの付き合いで仕事になったりとかもするじゃないですか。するする、つながったり、うん、それがその会社にとっては社長がお父さんみたいなもので、うん、いろんなとこで付き合いをして、
そうね、
いろんな会社の社長の方々とあのゴルフしたり付き合いをすることでまたつながって仕事の取引とかあって、社員たちに仕事がまた回ってくるみたいなことがあって、だからお父さんみたいなもので、これが仕事なんだよっていうのを分かってもらえないかな。
そうね、今、うん、あの後半ちょっとだけ理解できた気がしたが、でもやっぱりその社長さんっていうのは家族も大切にされてんだろうなということは間違いない事実かなというふうに思いますけども、
はいはい、そう思います。
先ほど富山大和さんの話出ましたけども、うんうん、コンプレッサーさんと島香織さんが、はい、9月17日に、
はい、
富山大和さんで公開生放送を行います、
はい、行います、
はい、題して、コンプレッサー島香織のお出かけシャンシャン in 富山大和ということでございます、はい、
なんと今までにないその場から生放送でございます。
公開生放送、12時から12時55分まで公開生放送、
はい、
その後コンプレッサーさんのマジックショー、島香織さんのライブ、
はい、
そしてゲストで来ていただきますチコさんのライブ、
ライブ、
そして富山大和さんのすごい景品盛りだくさんの抽選会、
はい、盛りだくさんです。
こういった内容でお届けいたしますので、はい、9月17日のお昼からぜひ富山大和に、
はい、待っとるよ、
ね、大回転祭も開催しております、はい、ということでございます。
お待ちしております。
ということで曲をご紹介したいと思います、う
ん、はい、お願いします。
これだけテンション高くやってますけども、
うん、はい、
トラヘータさんがこの曲を選んだ理由は、うん、今の島子の気持ちなんじゃねっていうことでございました。皆さんはどのようにお受け止めになるでしょうか。お聞きいただきましょう。オフコース、眠れぬ夜。コンプレッサー
島香織のシャンシャンジューシ
ー。さあエンディングなんですけども、ね、本当に今日ね朝お会いした瞬間、島香織さんのお顔が眠れぬ夜という感じでしたけど、
うん、はい、そうですね、
まあ、メジャーデビュー直前ですからね、心配事もあると思いますけど、大丈夫ですよ、あなたならちゃんと 2,3 枚は売れますから、は
い、そう、ええ、この先私に何があろうとも、うん、私は富山の皆さんを愛してるということは忘れないでください、
うん、うん、なんとか覚えておきます。
ちょっと
手の届かない存在になりそうだもんね。
頑張りますので、富山の皆さん変わらず応援してください。よろしくお願いします。
島香織さんから最後のメッセージでした。
ちょっと、
いやいや、この番組、今日の番組エンディング最後のメッセージ。
ちょっと変な、やめてよね、匂わせる感じの。
匂わしてないから、ね、誤解のないように皆さんお願いします。 ますよ。
お願いしますよ。
さあそして、はい、射水市北条若狭、うん、そして富山市のかりんとうりんやさんの美味しいかりんとうまんじゅうを、毎週メッセージ送っていただいた方の中から1名様に5個セットでかりんとうまんじゅう差し上げる引き換え券をプレゼントする、ね、この企画をやっております、
ね、もう引き換えに行ったよっていうお便りももらってますよね。
そうなんですよ。今ここに一つあるの、うん、ありますか。ご紹介しましょうか、はい、ラジオネーム元気玉さんです。
お元気玉さん、ありがとう。
シャンチュースタッフの皆さん、残暑お見舞い申し上げます。
はいよ、
ねえ、うん、かりんとうまんじゅうの引き換え券届きました。ありがとうございます。
おめでとう。
まだ引き換えに行けてませんが、うん、近いうちに行ってきたいと思います、うん、食べたらまたレポート報告しますね、ということで
待っとるよ。
ありがとうございます。
ありがとう。
もう季節限定の、うん、味のかりんとうまんじゅうが引き換えできますので、う
んうん、はい、ね、あの元気玉さんが行く頃にはその季節限定は何になってるんでしょうか。
何になってるのか、はい、食べたのレポートまたお待ちしております。
待
って
るよ。はい、
皆さんからのメッセージお待ちしてますよ。
メッセージは郵便番号 930-8567 FM 富山シャンシャンチューズデー係まで、そして FM 富山のホームページからこちらの番組を選んで送ってくださいね。
はい、お待ちしております。じゃあ締めますか。
はい、午後からもシャンシャンで頑張ろうね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週。
バイバイ。